ここからこの後の進め方を説明をお願いします。
お疲れ様でございます。手短に説明申し上げます。ただいまのご陳認をいただきましたので、この後は役員の議決選出の作業に入っていただきますが、その前にすでに提出されてお預かりしております現在の全理事、全というのは全ての理事幹事の辞表につきまして、斉藤理事長が今お手元にあります。ここに並べさせていただきます。後でお食事の合間とか現物が見たいという方はご覧ください。で、自分で書いていた字を書いていただいて、それから、印鑑がある方は印鑑をしてありますが、自分で書いた文字であるので、この辞表も有効ということを、法律の専門家の方々からも確認はしております。従いまして、その辞表を受けまして、この後議決の審議をいただくわけですけれども、手順としまして定款の32条では まずは選挙という方法が謳われてはございます。ただこの選挙ということでももちろん多数決、いろんなある人だろうが、どなたがなろうが、その得票結果によって選ばれるということ。ただこれは我が組合ではまだ十分なルールの整備というのができておりませんで、例えば非選挙権というのは全組合員にあります。選ばれる側ですね。そうするとここにおられる方だけで選んでしまっていいんだろうかとか、あるいはどなたを選んでいいんだろうかということ、がやはり分かりにくいと思いますので、そうした選挙の方法というものはなかなか現実には難しいという事情はございます。そういうこともありまして、昨年の総代会もそうでしたけれども、指名推薦という方法があります。これは、皆様の中から自主的に自分はやりたいという方が推薦委員として名乗り出ていただきまして、その方々について総代の皆様で、承認がいただければ、その方々がまず協議していただいて、役員の候補者リストというものを作っていただく。で、まずだからそこの中で意見がまとまらないといけないわけですけれども、意見がまとまったものを提示していただいて、それを皆様に議場にお諮りをして、この時もまた全員の賛同があれば、その役員は選出されるということになります。これが、指名推薦という方法です。ですので選挙という方法であれば、ルールが未整備でもあることもあるので、後々成立の度合いというものをどのように評価されるかというところの問題点もありますし、どなたがどのように選ばれるかということが分からなかったり、異論が後から出たりするということがあり得ます。ただメリットとしては一度投票してそれで決まれば決まるということもあります。そのようなメリット、デメリットがあります。指名推薦につきましては全員の賛同を得るというのは最終的に必要なわけですから、全員が文字通り賛同、これでやるべしということになるわけですので、後々に、問題を引きずらない、皆さんが同意いただいたんだから、じゃあその皆さんで頑張れよということになっていくという、メリットがございます。デメリットといえば、堂々巡りの議論にもしも なりますと、すぐにはまとまらないこともあり得ます。従いまして、まず推薦委員の中で議論がまとまらないことには、それを議場に提出もできませんし、仮に議場に提出しましてもその推薦委員の方自体が反対をされるわけでしょうから、そうすれば全員賛同になりませんので、役員選出はできません。仮にですけども、もしもやはり役員選出が一度でできなければ、またご意見を聞いたり、しながら、もう一度投票を行う、もう一度審議していただいて、もう一度投票を行うということも、必要にはなってくるかと思いますけれども、そのような形で、いずれにしても決まるまでは何度でもご意見を伺い、審議を尽くしていただいて、最終的には全員の賛同を持って可決いただくという方法、これが指名推薦の方法でございます。それで、昨年の6月にもやはりそういう今のようなことで、どっちがいいだろうかという議論さまざまありましたけど、やはり指名推薦で、 が残らないように、それぞれの立場から意見が出せるという方法で行うことがいずれにせよ必要ではないかなと考えておるところでございます。従いまして、この指名推薦を、まず指名推薦の方法をやるべしということも今と同じで全員のご賛同が必要となります。もしも皆様がやはり指名推薦がいい、みんなが同意できるものにしようということでご理解いただけるのであれば、その指名推薦の方法で、審議をいただきたいと考えているところでございます。ご意見を、いただいた上で、ご採決をお願いしたいと思います。